ッチーです。
ピーです。
熊です。
デスバカ天国でございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、先週はね、
うん、
ベッチーの壮絶な。
そうだね、大スペクタクルだったね。
ジロ、ジロの手術。
一応ね、うん、まだ術後は続いてるので。
人工カテーテル。
人工カテーテル。人工カテーテル。
うん、
まあ、尿道カテーテルね。うん、いやほんとすごいよ。一回やっぱ入れてみた方がいい。
絶対嫌だ。鈴口ちょっと開くだけでも怖いもん。
怖いもんね。
あのまま縦に裂けちゃうんじゃないかと思っちゃう。
いやー、ほんとだよね。ね、なんだろう。
裂けるチーズみたいになっちゃう。
エリンギみたいに、ね。
そうそう、エリンギ、エリンギ、そうそう、なっちゃうんじゃないかと思っちゃう。
ね、怖いよ。ほんと怖い。一応まだね、うんちすると痛いんですよ。術後の2日目ぐらいかな。まあ、おかゆとか、その消化にいいものばっかり食べさせられて、とにかくうんち出ないと退院できないんですよ。だから退院するまでにうんちを一回、まあ、とにかく出しましょうっていうので、うんうん、あのお通じ良くなる薬、漢方みたいなの出されたりとかしてたんだけど、もともとすごい便秘だから、
うん、
やっぱり。やっぱちょっとこう、出づらい感じがあって、うんうんでもまあすっごい言ってもケツは痛いし、あの多少こう痛みが収まってきたとはいえ、
うんうんうん、
普段あの何もしてなければ大丈夫なの。もうだいぶ術後3日目ぐらいには、
うんうん、
もうそんなに普段何もしてなければ痛みはないぐらいまで収まってきて、ただ排便しようとするとちょっとでも尻グッといきむともう痛いよね。やっぱりあのね、痛い傷口があるわけだから、うんうん、いきむとこう何避けちゃうというか。
でも避けたらもう一回
行く。まあまあまあまあ。でもいわゆるかさぶたみたいな感じになってるのかな、よくわかんないけど、うん。だからそういうのをこう繰り返しながら治っていくんだとは思うんだけど、で1回目の排便がやっぱりこれが大変で、まあ、出ないと。とにもかくにも。あの術後次の日ぐらいで、まあ、大体これが出ると思いますよっていうふうにまあ言う、ね、あの先生とかもおっしゃるんだけど、出ないわけ。でこっちとしても出したい できれば退院費を1日でも早めたいから出したいなっていう思いもあって、うんうんうん、出ないかなとかってこうベッドの上でさ、うんうん、ちょっとこうお腹揉んでみたりとかさちょっとこうストレッチとかしたみたりするんだけどさ、うんうん、全然出なくて、でちょっとこうあ来そうだなって思ってトイレ行ってちょっとこう打ってやるともう激痛が走るからであの引っ込んじゃうのね、なんか、
うんうん、
あのうまく出せないというかっていうのを何回も繰り返して次の日、その次の日の本当早朝ぐらいに結構たくさん水分とかも取って、うん、初めていよいよあこれ出るってなって、うん、トイレに行ってズボン下ろして、
うん、
祈るようにこう、
うん、
うんこをし
マリア様
もうお願いですと
マリア様
むちゃむちゃケツ痛いの我慢するからうんこ出てくれと思って、でも行きんじゃダメだからもうなるべくその自然に出る
すごいぐらいまでやってください。あれだよね、なんかわかるわその感覚。
そう分かってみる。
そのまたちょっと分かりにくいところそうやからやっと
こ
う。いいな言ってくれたら。でねちょうどねそのトイレには姿見があって、
うん、
座ってるちょうど真正面にお手洗うその。
うん
台と、まあ、大きい鏡があって、だからトイレしてる姿は全部丸見えになってるの、自分が。で、ぐーっとこう、顔を伏せながら、こう、出ろ出ろ出ろって思って、10分15分ぐらいかな、こうなってたら、出たの。もう、細い、うんちを柔らかくするお薬を飲んでたから、柔らかい、なんかうどんみたいなやつが、にょろにょろにょろにょろにょろって、こう、結構30センチはいかないかな、でも20センチぐらい、にょろにょろにょろにょろにょろって出てきて、でも、むちゃむちゃ血痛いの。そんな柔らかいうんち出すだけでも。まあ、そりゃだって、傷口の上、うんこが滑ってくるのも、そりゃ痛いよね。
そうだね。
もう、痛いけど出たっていう喜びで、パッて顔上げたら、自分で今まで見たことない恍惚の顔してて、うん、え、俺こんな顔できるのって、なんか、すごい幸せそうな、痛いけど幸せそうな顔してて。
普段死にそうな顔してる。
してんのに、こいつすげえ今、いい顔してんなって。でもう、うんこも見るしね、
うん、
見て、うんこ出てる、うん、
しかも長い
んだ。長い、細いにょろっとしたうんこだけど出てるって言って、もう嬉しくなっちゃって。
うん、
でも血もね、結構出てて。
うん、
いやー、でも、すごい。
ウォシュレットとかするの？
あ、するする。
痛くない？
あのね、 外側は大丈夫なの、もう言ったら。
あ、中が痛い。
そう、中が痛いから、そう、やっぱ排便するときが一番痛くて、はいはいはい、で、ウォシュレット自体はもう全然意外と大丈夫。あ、
それは良かったね。
で、もう軟膏塗って、
うん、
部屋に戻って、
うん、
で、先生が来て、出ました、うんちって、もう満面の笑みで、ご報告して。はい、出ました今日今朝、うん、さっき、うん、いやーっつって、で着きましたよ先生、ちょっと退院に早くしたいんですけれどもつって、いいっすよって言われて、
じゃあなんでなんでそれいいっすよって
、いいっすよってじゃあ一日だけねって言って、ありがとうございますって言って一日早めてもらったんですけど、でもそれから
言ってみるもんや
な、言ってみるもんなん、いやちょうどねなんかね、その蓮向かいの人が、
うん、
なんか退院早めらんねえかみたいなことを結構ブチブチ言ってて、あの本当は月曜日に退院するはずが土曜日にその人が退院しちゃったから、え、何そんなことできんのと思って、
うんうん、
じゃあ俺も行ってみようかなと思って、うん、行ってみたら案外なんとかなった、
うん、
やっぱ一泊泊まるとか5000円ぐらい違うから、
うん、そうだね、
5000円6000円ぐらいかな、
でもそんなもんなんだ、
そんなもんだね、
俺だってコロナで入院してる時もっと早く入院退院したいんですけどって言ったら、うん、無理です
コロナだとねちょっと感染症だからね、
でももう熱も下がってもこの点滴もいらないですもんって言ったけど全然ダメだった。
でもお前顔に赤いブツブツあったけどな。
俺、うん、どういうこと、
ちょっとごめん、
ブツブツ
何でもない、何でもありません
急にどうした
まあそんな感じ
なんだよ
まあいまだにね、うんちするときはまだちょっと痛いんだけど、
あ
まあ2週間経ってまあまあだいぶ、
うん、
あのまともな排便活動ができるようになりまして、もう健康な綺麗な人間にどんどん近づいております
今。いやいや、あの汚いよめっちゃ汚いんだ
マイナスがちょっとマイナスなくなった
ね。そうそうそう、まあまあまあ、もうゼロに近づいてきたんなら、
うん、
いやもうそりゃいいことよ、
うん、
E が E マイナスぐらいになった
ら、ね、E が E マイナス下がってる
しかもなんでそんな外国なん
そんな、
いや
ファルコンさんから
あら
ライブ来てました。
ああ、ありがとうございます。
はい。
はい、明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
もうだいぶ2月ですけども、はい、どうぞ今年もよろしくお願いします。ファルコン黒です。このお便りは読まれる頃には、ベッチー戦と、ミニベッチーたちの分離手術は終わっているんでしょうか。術後のおかげはいかがですか。快適なアナル生活を楽しんでいますか。僕は地になったことが、むしろ1日以上うんこが出なかったことがないので、ベッチー先生の辛さを理解することができなくて、ここ最近の放送を聞きながら申し訳なさすら感じていました。どんだけいい人だ、さて私事ですが、年末に結婚指輪を紛失してしまいました。
それはやばいんじゃないかな。
見つけられたらお便りをしようと思っていたので、無事私の手には戻ってきております。
あ、
よかったね、
なんで一瞬が不安にさせるの
ですが、数日とはいえ身近にあったものが手元にない喪失感は、術後ミニベッチーたちとの離れ離れになってしまったベッチー先生の心境を推し量るいい機会だったのかもしれません、うん、僕は指輪を見つけて嬉しかったという報告でした。ベッチ先生のミニベッチーたちとお別れ報告を楽しみにしています、はい、PS、 随分と反応が遅くなりましたが、もしよろしければゲスバカ経由で坪屋さんに僕のアドレスをお伝えいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
何でしたっけ
あの坪屋さんがですね、うん、前々からあの、うん、ファルコンさんに会いたいとは言ってたんですよ。
ああ、
なので、うん、ちょっとファルコンさんの連絡先が知りたいなみたいな話をしてたんですけど、
あ、それが業務連絡、
この番組を使っての業務連絡、
リツイートしとけと
え、でもどういうことなんですかね。
どうなんですかね。
あの、え、
でもつぶやさんもあのファルコンさんもツイッターにいませんか。
いや、そうなんですけど、うん、
いや、でもそこはアドレスをです
ってことでしょ。一回、うん、え、わかんないけど、どうやって、うん、連絡ツイッターで連絡取り合ったんですかね。
知らん。
いや、知らないです。
知らんけど、どういう経緯か分かんないですけど、
あ、まあでも
まあ別にあの ハルトプロさんが OK って言ったってならば、このアドレスをじゃあ、
それさんにすれば、いいんですか？
いいということですね。
いいんじゃないですか。
でも、ツイッター、二人ともいますからね。
なあなあなあ、そこは。
うちらがこう、経由した方がいいんですか、
ね、いやいや、メールがいいでしょ。
一応、やっぱり我々の伝言版としての役割が。XYZ と。だから、
すごい遠回りな気がしますけど。
いい
ん
じゃないですか。いいです、
いいです。じゃあ、後で送っておきます。はい。
いやそうね。もう、別れて2週間になりますから、私も。
あ、そうか。そう。どうですか、寂しい気持ち。
あのね、でも違和感ある。すごい。
ちょっとなんか。
ないっていうか、喪失感はあるよ。
ちょっと浮いた感じすんの
浮いた感じ。
なんか、重みがあった分。
あのね、やっぱ、いつも歩くときとかにも出てたから、ポコッと。なんかその、それをこう回避する、こう痛みを回避する歩き方とか、座り方とか、何うんちした後とか、こう、お尻拭くときにも、ここ気をつけることをしてたんだけどさ、うん、それがない、いらなくなった感覚にまだ慣れないね。やっぱ、お尻拭くときに、いや、あるだろ、あいつって思って、うん、こう、ティッシュピョってやると、あれ、ないっていうのが、すごいまだ違和感がある。
じゃあ、まあ、やぶ医者じゃなかったってことだね。
そうだね。うん、うん、ちゃんとしたお医者さんだった。ちゃ
ん
と
なんでお前、お医者さんそんなに信用してない
いやいや、全部騙されてるかもしれないじゃん、こっち。実際病院でもないとこに勝手に金取られてたかもしれないし、
それ
いや、その話聞きたい。
それ全部嘘で。
何それ？
全部役者で、もう蓮迎えの人。
マジで？
キューブみたいな感じ。キューブみたいな感じ。
ただ入院費だけ取られて終わった。
隣のだよーって言ってたあのじいさんも偽物なの。
偽物偽物。
怖え。
一回言えば。
前流行ったやつや。
何
なんか踊り出すみたいな。
何
フラッシュモブ的なこと。
フラッシュモブ。
何なんかのタイミングでみんな踊り出
して。痛がってはいけない病院って
。うん、痛がってはいけない病院なの。
そうそうそうそう。
おほう。
そのおじさんもだからもう騙されて
る。騙されてる。
だって時給5000ぐらいだ。5000だから。
5000だ。
あ、5000なの、うん、何それ。何
カイジ、カイジのあの地下なんちゃらみたいなとこで働かされてる人たちだから。
え、じゃあ足の裏とかに手とか言って書いてるあの焼き焼けみたいな。背中とか。
いや、でも本当ね。
オツの102みたいな呼ばれた。呼ばれたつらけでしょ。
オツ。
いや
なんかあれですか、ファンコさんの本にも書いてありましたけど、うん、何かこう、大切なものをなくしたみたいなのってありますか、生活してて。まあ、ベッチは G
だし、
G は大切だったのかな。
うん、まあでもやっぱりね、長年連れ添った体の一部だから、やっぱ寂しさはあるよ、なんかちょっぴり。
でももう2回目やし。
まあね、そうそうなんだよね。うん、
1回目のあのさ、うん、ちっちゃいあのまだミニベッチはどうしたの、
うんうん、あれはもう捨てた。
廃棄した。
引っ越しの時に捨てた。
あ、そらそうやろ。
さすがにもういいじゃろって気持ち悪い、うん。だって奥さんと一緒に住むのにさ、冷蔵庫にあれやっても嫌でしょ。開けるたびにさ、それ見えるの嫌じゃん。だからさすがに捨てた。
確かに。
でもあの、切ったやつさ、まあ、もらえたのはだいぶ珍しいけどさ、うん、例えばさ、今 YouTube とかがどんどん流行ってさ、うん、こう、いろんな人が自由に発信できるようになってさ、うん、芸能人の方とかがさ、うん、じゃあ仮に俺みたいに自分の手術をしてさ、うん、まあ何でもいいんだけど、手術をして、なんか体の一部をこうフォルマリン漬けにしてもらいましたっつって、これを、リスナープレゼントします、視聴者プレゼントしますとかやったからさ、うん、やっぱ、群がるのかな。
場所にもよるやん。
場所にもよる。橋本環奈の字とかだったらやっぱり
欲しい。もう
群がる。
千年に一度の
美女だけ。
で、千年に一度の字やから。
まあそう
そう。イコールね。
そうだね。確かに。あ、欲しい人はいるんだろうな。
いるよ。橋本環奈の細胞欲しいよ。
細胞欲しいか。そう、
ね。それでなんかいろいろ培養して。
そうだよね。
クローンを作る。
ああ、確かにそうだよね。科学が発達すればそういうことに
できる、できる。
うん、ああ、そう考えると確かに。
橋本環奈に呪いをかけるとかな。
わら人形の中にジーロンを入れてな、首で打つ。
魔女じゃないんだから、でっかい、川が。
釜の中に。
寝れば寝るほど。
最後にこの橋本環奈の字を入れて、
出来上がり
のやつ。
紫の煙
が。煙が上がるから、最後にね。ああ、そうだよね。やっぱ欲しいか。
でも、あの、でも回収できなかったでしょ、今回のミニメッチを。
そう。3カ所もあったから、だって3人にプレゼントできたかもしれないわけでしょ。
そうだね。
あ、それはちょっと残念だね。
そのでっかいなのが見たかったけどね。
まあね。
どのぐらいのでかさだったのか。
なんかね、親指ぐらいあったらしいよ。
親指も1個が。
それぐらいはあれやろ。
うん。うん、
マジで、
うん。
そんなでかいの、
全然でかい。
うん。
俺もうんこしてるときに親指ぐらいがおるよ。
マジで、
うん。
そんなでかいの、
来たろって
。おぉ。言うこと聞い
て。父さん
父さん。
ちゃんとなんか知識とか持ってるのそういうの。
うん。人
に関
して。ないよ。弱くん
俺はただここにいるだけじゃん
うるせえってギュッと押し込めて、ね。また出てやるから引っ込んでいくから。
マジか。そんなでかい
の、
え、親指のレーベルが3つあるの。
いや、親指は多分一番大きいやつだと思う。
ああ。
うん。で他の多分まあ小指なのか人差し指なのか分かんないけど、あのね、3つのうち1個はその親指レベルむちゃむちゃでかい、もう先生もびっくりの大きさである。でもう1つはあのそこそこ、あ、まあまああるあるサイズだよね、うん、ということで、もう1個はなんか割とこの先、
うん、
あの未来があるやつ、うん、この先伸びるぞってやつがあったらしくて、
うん、
まあ、3箇所もうそれも全部取っちゃいましょうって、うん、やるなら一斉にっていうこと。
欲しいね。
いやー、見たかったね。やっぱりそういった意味じゃ自分の目で見ておきたかったのは、
うん、
それがすごい残念、心残り、
まあ、でもこれからまた再発するかもしれないわけじゃないですか、
まあ、まあもちろんそれはあるよね、きっと
別の怠惰な生活で。
そうそうそう
それをどういう改善していったらいいんだと。
ああ、やっぱりね、うん、下半身を温めることと、
うん、
あと運動することと食生活、うん、もう当たり前のことしか言われなかったけど、
うん、
やっぱそれらしいね。
具体的になんかこういうのってある、なんかその運動は
まあ本当にちゃんと普通に定期的に、まあ、有酸素でも何でもいいけど、
うん、
運動する、血流を良くするってことだよね、血、
うんうん、
をこのためないというか、
うんうんうん、
っていうようなことをしなさいっていうのと、まあ、下半身を温めなさいっていうのは、うん、まあまあそれも同じ、血流を良くしなさいっていうことにつながるのかな、
はいはいはい、
うん、お尻冷やさないようにしなさいっていうやつ、ね、うんうんうん、で、まあ、食生活に関してはやっぱ便秘とかがやっぱり良くない。
だから何、食物繊維を
いっぱい取る、食物繊維いっぱい取るとか、やっぱりうんちの時に力まないようにする、
うん、力まないようにするってどうやったら力まないの、
まあ、
自然とこう出るの、
自然とこうブルって出るように
するとか、ね、自分結構力まないというか、自分はまあその、うん、病院から薬もらってて、
うん、
それはよく聞いてて、
あ、
結構行きまずにこう、うんこの波動が来るね。
ああ、羨ましい。
うんこの波動が来て、うん、もうなんていうの、別に今とスボンって出てくるの。
あ、
で、それはいいんやけど、うん、この前あの赤からって知ってる？まあ自分がちょっと、うん、赤から鍋美味しいよみたいなこと言ったと思うんやけど、ほんまにハマってしもて。
うん、
ずっと赤から鍋食べてた時あるんよ、
うん、
そしたらもうアフターバーナーがすごくてボーあん時はやばかったね。
バックドラフトや。
もう、
ああ、へえ。
いや、俺ほんと地の人のあまりほんと分かんないですよ。パルコンさんと同じで便秘になったことないから。
そうね、多分だからそういう人はならないんだと思う、
うん、
うんち硬いのよまず。
うんうんうんうん、
そう、硬いからちょっと行きまないと出せないしとか、便秘だからそれが結局残っちゃうとよりうんちって固まっちゃうから、
うん、
結局出す時に苦労するみたいな。だから本当はね、1日1回すると出るのは理想だとは思うんだけど、うん、いやー、だからちょっと健康には気をつけなきゃいけないなって思いましたよ、うん、ね、そういう風になると入院するとお金だってかかるし、
うん、まあ、
こんだけケツも痛いし、
カテーテルつけられるし、
ね、カテーテルつけられるしさ、大変だったよ。
どうですか、看護婦さん、可愛い人いました？
全然。
ババアしかいなかった。
ババアしかいなかったね。主に。あと男性だったし。
ああ。
主に担当してくれた人。
若い人いなかったんだね。
あんまいなかったっすね。うん、
俺でもコロナの時に入院した時は結構若い女の人多かったよ。
あ、本当です
か。ほとんど若かった気がする。言ってもでも40代前半ぐらいの人。
ああ、まあそれぐらいの人、40の後半。前半から、まあ、50代前半ぐらいの人が結構多かったから、なんかね、やっぱ母ちゃんみたいな人がたくさんいました。
母ちゃんみたいな。
うん。あの、やっぱりあの、さっき言ってたあの、病室の人たちもさ、
うん、
なんか癖のある人たちだから、
うん、
なんかそういう人たちは、あ、はいはいはい、なんとかさん大丈夫よみたいな。
あ、
はいはい、薬飲んで、はい、ご飯食べてみたいな感じの母ちゃんみたいな人がたくさんいました。だからあんま若くてこう、なんとかさんみたいな人は、 なんか一人ぐらいいた
と思
う。
でも俺の時あれだったからな、防護服だったからさ、
あ
ほぼ目元しか見えねえんだよ。
あだからもうマスク効果のさらにすごいやつだ。
すごいやつ、ね、なんか天使天使みたいな。
アンブレラコーラ、アンブレラ効果、
アンブレラ効果、
あのバイオの、
バイオの
アンブレラが着てるような防護服やろ、
うん、まあ言ってみればそうだよね、うん、あの白い白いこう、
うん、
目元しか見えません、
見えません
ね、マスクも特殊なマスクですから、
うん、
分厚いやつだったんで、だからもうあのねこっちからもうさ、
うん、
ただもう隔離なわけですよ。
そうだね
だからねちょっと、うん、女性の看護師さん来ると、
うん、
なんか目元が綺麗な方だな思いましたよ
ね。
まあ、ね、撮ってみたらどうかは知らんけど、
知らんけどもね、多分一番ね美人だったのはね、うん、手術した時に解除してくれた人が一番美人だった、
うんうん、
あの俺をその下半身動かない時にストレッチャーに移す時に手伝ってくれた人かな、
う
ん、が一番美人だけど、やっぱりその人も結局あの手術着着てるから、
うん、
か目しか見えないんだけど、
なんかあれ不思議だよね、あれなんで美人に見えるんだろう ね、
まあ、結局頭の中で保管するからっていう話らしいけど、
うん、
ってことは俺らも男前に見えてんの
か、うん、ああそうですよ、マスクとかやっぱり隠してれば、
あほんま、
うん、
そらええな、そうそうそう、やっぱチラチラ見られ、うん、俺チラチラ見られるんやけど、うん、やっぱそれのせいかな、
あイケメンやって、
うん、
隠してるから、そう隠しとるから、
そうだよ、
だからもう目出し帽だけのやつとかかぶっとったらイケメンに見えます、うん、銀行強盗みたいなの着てたら、
はいはいはい、
逆もいいかもね、目だけ隠すとか
目だけ隠す、
それミスターマリックじゃないですか、
そしたらお前あれでないか、あのルローニケンシンで出てきたあの亀の盾持ってるやつ、
知らんけど、
心眼のやつ、
薄い薄い
薄い、
知らん、
目見えんの、
ちょっと分かんない、見てないから、
心眼って書いたやつ、
でもやっぱなんか今ね、その、うん、まあ、マスクじゃないですけど、やっぱマスクしてることによって、
うん、
あのやっぱみんなさ、
うん、
目元しか見えないわけですよ。
そうね。
でも、うん、それって何の発展にもなんないんだって、結局は。
う
ん、だからもう、下が分かんないから、
うん、
口元分かんないから、
うん、
別に声かけてみようって、ともならないらしい。
へ
ぇ、うん、むしろだから、
うん、
今ね、新卒の人とかってさ、
うんうん、
あの、マスクの状態で入ってくるわけじゃん。
ああ、はいはいはい。
会社
まあ、あの、面接生でやるとすればそうですよね。そうそうそう、
だから、マスクのままずっと会社にいるから、
うんうんうん、
最近こう、たまにこう外す場面とかで、うん、あ
そういう顔
してたんだ。こんな顔してたんだ、みたいな。
ああ、まああるね。
声は聞きますよ、そういう
の、
うん。
今、うちの会社も新入社員というか、その採用みたいなのをやってて、私たちも面接するんだけど、うん、今、リモートでむしろやってるから、うん、逆に顔が見える。
ああ、なるほど、
ね、うん。むしろ。俺ね、そういう、なんだろう、あれも、面接も今、リモートでやっちゃう時代になっちゃったんだね。うん、いや、いいんだけど、
全然いい
ことだと思うんだけど。
たまにね、猫通ったりとかして
る。ああ、もうそうそう。そんなのしたらポイント高いよ、人事としては。
え、それがポイント高いの？
いや、俺は上がる。
あ、そうな
の。猫を飼ってるからいい人だっつって。
いい人だっつって。うん。何食わしてんのっていう話になるよ。チュール食わしてたらもう、富豪みたいなの食わしてんなってなるもん。
うん、そうなの？
なるなる。
富豪みたいなのか、別に。
いや、ちゃんと食わしてんだなっていう、あの、ペットを大事にできる、大事やでと思って。
うちはチュール食わしてないですけど。
あれ、そうなの？
そんなチュールみたいな、そんな。
クソ。
あれですよ。ジャンクみたいなもの食わせないうちはもう高級料理
しか食わせない。高級料理しか食わ
せないの。そういうのが一番グレるんぞ。
全然グレてないこいつ。
裕次郎言った、
うん、
ハンマーバキの裕次郎、
うん、
あの体にいいものも食う、
うん、
毒も食う、
うん、
それであ その寛容さが食には大事って言ってたよ。
ああなるほどね。だからあの長浜ラーメンみたいな、
うん、
あの化学調味料というか味の素ばっか入ってるようなやつも食えばいいし、あの何グリーンサラダみたいなものも食うし、
食う、
うんうん、それは両方とも平等であると。
そう、それを食って、それいいもんばっか食ってても良くないと。
なるほどね、
言ってん
ね
ん裕次郎。
なるほどなるほど、
やっぱ懐がすごいよね、
うん、でもこいつ裕次郎じゃねえからなそんなの一国の
戦闘、じゃあ裕次郎は
一国の戦闘能力も持ってない。
だから裕次郎はその食の普遍的なこと言ってるだけで、
うん、みんなに当てはまる。
そうそうそうそうそう、
まあね、うん、でも飯は病院すればまずかったよ。
え、美味しくなかったの？
全然美味しくなかった。お米がまず美味しくなかったね。
どこで提供された？
ね、あ、でも意外とバリエーションもあって、
プレートで出される。
あ、いや、ね、ほんとご飯とあのお味噌汁と、まあ、一汁三菜みたいな感じ。
え、あのそのパックに入ってた状態で送られて、こう、
あ、全然なんかお盆の上に給食みたいな感じ。
あ、じゃあもう、うん、俺ちょっと全然違うね。
まあ、やっぱりそこはね、あの感染症というかそういうコロナと普通の入院病とかだから違う
と思うんだけど、うん、まあ、そうか、使い捨ての、あれに入れられて遅れてきましたよ、
うん、そうでしょうよね、うん、それはね、うん、
そうか、そういう違いなのか。
そう、
ね、逆に俺お盆型を食ったことがなかったから、
ああ、いわゆる皆さんが多分想像する入院食みたいなものを食ってきました。だからハンバーグとかもあったし、うん、サバの塩焼きみたいなものとか、うん、サンマの醤油煮みたいな。
でもご飯が美味しくないのは辛いね。
辛い、なんせ辛い。米が本当に美味しくなくて、やっぱりなんせうちが実家でやっぱお米作ってるし、で、うん、ハルコさんからね、いただいたお米も今食べてるけど、うん、美味しいからさ、全然お米美味しくない。なんか米だけ単体で食えないってこんな美味しくないんだなって
。うん、米美味しくないの辛いんだよね。
え、お見舞いとか。
うん。あ、あの面会はダメで。
え？
あの一応コロナがすごいひどくなってきたから。
だから今はダメなの。
面会は基本アウトで、ただちょっと着替えとか持ってきてもらう必要だったから、奥さんに来てもらって、うん、あの本当壁一枚隔てて
。何それ？
あの病棟とその、うん、何外来というか、あの。
はいはいはい、
来た人が、うん、来れるギリギリの境界線のところで、
こうもう、あ、じゃあね、
じゃあねみたいな、扉だけガッと開いて、うん、まあ、3メートル4メートル離れたところで、これじゃあ
刑務所や、
看護師さんとこれ先生渡してくださいっつって、あ、じゃあこれでっつって、で大丈夫って言って、あ、大丈夫、意外と平気だったわっつって、じゃあねって言われて、それぐらい、面会時間も10分以内にしてくださいって言われて、
だいぶ厳しいんだね今ね。
うん、だからそこら辺は結構しっかり
やってる。振るつもりとかさ、よくこう、うん、差し入れするじゃん。
ああ、ダメ。
映画とかで、映画とかドラマで。
うん、あの飲食物の差し入れはダメです。
バスケットに入った
さ、ね、メロンとかさ、
そうそう。それはあれでしょ、代議士とかでしょ。
偉い人たち、ね、
偉い人たちがね、うん、そうそうそうそう。で横でちょっとあのリンゴ
向いて、リンゴ向いてね。
大丈夫とか言われて、ねね、
もうあの、
いやもうなんかもう違う、そんなんじゃない、もうそんなんには手つけんのよ、そんな食わんから、
飾ってあるだけだ、
飾ったら食わんから、
うん、
執事がコーヒー作ってるから。
下手するとあの家系ラーメンそのままで作り始めるよ
ね。もう、
うん、家系ラーメンが食べたい。
あ、 BLT サンド食べたい。
BLT サンドなんだ。
外人やから。
なんか面会もなかったもん。
そう、だから本当ね、後半暇。本当暇でした。
そうですか、僕が言った通り、うん、タブレットとか持ってきました。
持ってきましたよ。
どうですか。
ずっとアマプラ見てました。アマプラ見て本読んで、あとゲスバカ の、 あのドラマの台本書いてました。
ちゃんと、あれですか、うん、ソリティアやりました。
ソリティアやってない。やってない。
ソリティアいいよ。何も考えない。
あのね、一番考えなかったのは詰将棋やってた、ずっと。詰将棋で2時間ぐらいずっとやってて、うん、みたいなのがあったけど。いやー、
これで1週間ですよね。
そうね。
で、出てきて、
出てきて、
寿司を食って。
寿司を食って。
どうですか、あの、幸せでした。
何が、どう、寿司を、
うん、
めちゃめちゃうまかった、うん。びっくりした。
あの、味音痴なのに。
ああ、
味音痴なのに。
世の中の飲食店って、すごい美味しいものを出すんだなっていうことを、痛感しましたね。
まあ、病院食がね、ずっとでしたからね。
大体白菜煮たやつ出てくるからね、
うん。
白菜にとろみがかかって煮たやつ、
ね。いいか。いいか。あ、こいつもあの、ビニール袋の中だね。
もうね、こんなもんぐらいしか、何が一番美味しかったんだろう。多分、サンマの煮たやつが美味しかったけど、
サンマの煮たやつ、
サンマのなんか醤油で煮たやつみたいなのが美味しかったけど、それ以外はもう何にも美味しくなかったね。やっぱ消化いいものが基本出てくるから、なんか、唐揚げとかもちろん出てこないし、油もんとかも。
俺、とんかつ来たよ。
それはだって、なんだろう。
もう、仕出しだから。
だし、基本その、だって排便に難がある人たちじゃ、人じゃないでしょ、コロナの人は。やっぱ排便に難がある人だから、ある程度こう、消化にいいもんを、
なるほどね、
みたいなものを食わされて
るっていうね。いや、でも本当ね、今後も気をつけて。
そうだね、
に気をつけて。あ、ゲスバカ天狗では皆様からお便りをお待ちしております、はい、ゲスバカ @gmail.com、 ゲスバカ @gmail.com まで、お送りください、はい、過去の配信も聞けるゲスバカオンライン層も合わせてご利用ください。
よろしくお願いします。
ということでまた来週、
さよなら、
さよなら、
さよなら。